まあ、近頃思うことがございましてね。
はい。
何でも電化製品も、
はいはい、
まあ、特にまあコンピューターとか、なんかインターネットとかの、うん、その機材の用語というか、そのなんかこう契約の用語、
はい、
あるじゃないの、なんか光がいいですか、はい、ネクストですかとかいろいろ聞かれるわけだけど、
わからないですよね、
やっぱりですね。
基本的なことをもし分かってなかったら、あれどうすんのかなみたいな。というのは、私、常に会ってます、ボンズクラブの、ね、トークライブハウス、
はい、
新しいとこ移りましたからね、堀川北氏の方に、千本丸の町から。でそこにその電話をつけたりとか、インターネットを引くんですかみたいなことを問い合わせてくるんだけど、それがまあ、なんか専門用語で、なんか最近のフレーズでいろんなことを言うもんですから、契約の仕方がこのようわからんと。
はいはい。
わかるこの私の言って
る。いやもうわかりますよ。
あれね、
詐欺です、詐欺。
え詐欺詐欺なんだ。
もうね、わからないフレーズをね、早く言ってうわーっと喋らはるでしょ、
うん、そうそうそう。
ほんで契約させられるでしょ、あれね、詐欺は思うんです、私。
そのね、光ネットも、なんかね、いろんなバージョンがあるんですよね、今。例えばテレビも、光ファイバーで見れますとか。
ありますよね。
いろんなセットのパターンがあるらしく、でカタログ送りましたんで見ていただきましたかっていう話になるんやけど、
はい、
それもう熟読しませんやん。
しないです、そんな暇ないですからね、皆さん。
料金とか見て、まあ料金の差で選ぼうかな程度やから、
はい、
こっちはそれで選んで答えようと思って用意してんやけど、もう電話の向こうでいろいろまくし立てられて、ご覧いただきましたよねみたいな、いろいろ言われてもさっぱりわからんという、この現象。私、まあ舞ちゃんも松んも今日、はい、それ聞こう戻ってんけど、カジノさんついてきてますの？ついてきてますか、さすがに。わかりますか？
いや、最初からわからんっていうふうに思ってますから。
いや、そうですよね。はい、でもあれ、
でもまあ、なんとかこう、ウルクマントっていう感じが伝わってきて。
そういうことですよね。だからその、もうすでにこれは分かってはるだろうという体で、
はい、
パソコン関係のその専門用語も言わはるじゃないですか。
うん、
でも、実は使うだけで、セッティングとか、まあいろいろ、まあなんかセットで頼めたりするみたいだけど、うちの場合、まあちょっとその専門のスタッフがいるので、ほとんど彼にやってもらってるから、
はい、
今その電話の応対に関して言うとですね、
はい、
お答えお願いしますみたいな、まあセッティングするためにね、
うんうん、
それがもうすでに、以前は ISDN でしたかぐらいまでは分かったとしても、あ、ここは分かった、その次のことを聞かれると、もうすでに分からなくなったりなんかしてね。
よくありますよね、本当に。
今どこまで返事したかなみたいな。でも最近家電芸人とか言うてですね。
はい、
なんか芸を磨かずに、なんか、そんなこと言って怒られますからね。まあそれも芸なのかもしれんけど、家電に詳しい芸人が多いね。
そうですね。DVD とかもよく売れてるみたいですね。
すごいですね。びっくりするね、やっぱり。まあ宣伝効果なんでしょうか。というわけで、今日も頑張ってまいりたいと思います。京都三条ボンズから杉若です。
マットンです。
岡舞です。
師匠です。
まあね、そんなそうしてあなた方でもついていけないフレーズがいっぱい出てくる、この契約の怖さといいますか、
はい、
まあ NTT だから信用して、それなんですかって聞き直すのも、パソコンお使いなんでしょうなんて聞かれると、まあ使ってるんですけどみたいな。
そう言われるとも
うすっかりもうその方にはまるタイプで、
使ってます使ってます、じゃあ今回のはこのセットでよろしいんですねとか言う、このセットにこれとこれとこれ、これとこれが使えまして、この電話番号が使えませんとか、で電話機はこの対応の電話機を買ってくださいとか言われたんで、その、ま、次の時に工事日の電話がかかってきて、
で
工事日のその担当の方が、ナンバーディスプレイにされますかって言われる、ナンバーディスプレイにしますって言ったら、ナンバーディスプレイの対応の電話を買ってくださいねっておっしゃったので、うん、じゃあ前の電話の時に光対応の電話を買ってくださいねって言われたから、光対応のナンバーディスプレイの電話機を買ったらいいんですねって言ったら、いやそれどれも一緒ですわって言われてしまったりなんかして、そういう基本的に知ってる人が聞いたらバカバカしい僕のね、ちょっとトンチンカンかもしれませんけど、まあ、どうなのかなみたいなね。
まあまあ、住職の愚痴はここくらいにしておいてですね、お便り来ております。
ありがとうございます。
ボンズカフェ、梶田和尚、杉若和尚、いつも楽しく聞かせていただいております。住職は法話だけしか話さないと思っておりましたが、番組内での面白おかしいお話を毎週聞きながら、話術を勉強しております。ということで、伏見区の高徳の星さんからいただきました。
高徳と言いましたか。はい。まあ、おそらく、
功徳の星だと思いますね。功徳の星、失礼いたしました。
功徳とも読みます。ね、高徳と思います、これは。
まあね、
仏教語というか、代表的な語であるんですけど、まあ その場合口説くと。
口説くと。はい。もうオープニングからね、燃えて話してはりましたね。
まあ、そこはもう、まいちゃんのね。はい、
はい、あともう一つお便り来ております。
ありがとうございます、
はい、世間知らず者さんからなんですけども、墓石の方って大体みんな同じに近いですが、
はい、
いついてなくてはいけませんか。あとですね、本来花とは何を意味をしていますかと教えてください。
いついというのでは、まあ、出なければ ならないですかっていうのは、
はい、
それはまあ仏教的なことよりも、うん、あのまあある種装飾的なこと、まあついでまあ右とか左という考え方もあるし、西とか東という考え方もあったり、
うん、
こ
う
ついでまあ、 あの左右対称、それが例えば裏表、正と不正とかね、はい、そういう、 こう対比的なものをした時にそれが一つになりますということを表すためについにするということもあるでしょうし、でもそれがまあ集約して、うん、一つの花ずつにする場合もありますから、まあ、その一対、まあ、対物ということに関しては、それはもう海瀬さん深いところまでお知り合いと
思う。こっち別対じゃなくてもいいですよ。
あ、そうなんですか。
例えば仏壇やったらね、あの、はい、お花一対とろうそく一対にする場合と、う
ん、
お花一つろうそく一つで左右合わせるとか、
三具足とか五具足とか言うんですよ。
全然わからない
です。線香は真ん中に、線香は真ん中に決まってるわけ。
あ、それはもう定番で、う
ん、であと花は一対するか一つにして、その対にろうそくを置くとか、
へ
え、うん、いう方法があります。お墓でも別にそうされても
構わない、
構わないと思います。
まあその今ちょっと足という言い方をしましたけど、
ええ、
まあ道具の部分に足って書くんですけどね、
はい、
まあそのまあまあそのより丁寧にしようとする行為と、
うん、
重要なところをキュッと凝縮するのという考え方ですよ。今梶田さんがおっしゃった対にする場合でも、はい、あの三具足で花筒と、うんうん、線香立てとろうそく立てっていうパターンする場合も、それはもうまあ言ったら五具足という5つの対で、対あの花筒対ろうそく立てが対、うん、でお線香立てが1つっていう5つ五具足ですよね。だからそれを 1つにキュッと凝縮するという考え方も間違いではないし、それがいけませんということは全然ないということだと思います。
なるほど、住職やったんですね。
私通りがかりの人。すごいね。ちょっとあの
不足ってわかります？不足。
わからないです。豚足しかわからないです。
何じゃそれ。偉いとこ持ってきた
の。不足って愚かな息子のこと。
あ、そうなんですか。
まさに私のことでございます。何をおっしゃいますか。
今日は工事してへん。
してません。静かです。
ね、今日は静かでよかったですね。
先週だ。大変だ。もうバトルでしたけど、下の当時の音と。
なんかつい最近、あの、そこのなんか、水道管を割って、
はい、
吹き出させたっていう、
あ、そうなんですか。
工事ミスが確かありました。
あれは、最近あったんですか。うん。
なんか、知らんっていう手にもね。また後のゲストに
聞きましょうか。あ、なるほど、なるほど。
そうですね。詳しそうですもんね。ね、
まあ、そういうことで、まあ、ね、世間知らんさん、まあ別に間違っていませんということは。花の意味は、もうこれちょっと、また後半で言いましょう。
わかりました。忘れないように。
ね、はい、はい、
はい。
ということで、まあそういういろいろなご質問、また、あの、私たちに、何かちょっと相談、ご答でも。そして、今月のテーマも、ちょっと言うとかなきません。
はい。
何でしたかと言いますと。
あなたの不思議体験。
あ、これですやん。
はい。
これこれ。ね、
不思議体験、ありますかね。
まあ、それも含めまして皆さんのお便りをお待ちしております。宛先をまいちゃんからお願いします。
はい、まずですね、
はい、
ファックスです。 075-213-6433 075-213-6433。 続いてメールアドレスです。 bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp までです。
皆さんお待ちしております。それでは1曲目いきます。
はい、ではワゴンズでフレーズ。
京都三条ボンズだ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は白金八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ですからね、私は冒頭に言いましたように、このネットの世界もいろんなトラブルがございまして、
はい、
ね、今ちょっとネットでお聞きの方はひょっとしたら、オープニング 消えてない可能性があります。もうお詫び申し上げます。すいません。
申し訳ございません。
まあ、あの、いろいろね、まあ、生放送でございますので、いろんなトラブルがつきもんなんでございます。はい。今聞こえてると思います。もう、まあ、お聞きの方がおられましたら、ぜひ、今聞いてますよとか。
ね、ファクスとかね。
そうですね。
生で聞いてあるんですか？
生で、まあ、聞ける方法があります。もう今、もうちゃんとネットで載ってますから。ここをクリックしてくださいっていうのが、はい、ちゃんと。はい。
はい。
はい。もう聞けてると思います。
ね、大丈夫です、ね。
ということで、はい。今日は梶田さん、3週目ですよ。
3週目ですね。
はい。行っちゃいますか。はい。よろしくお願いします。参ります。しんちゃんの、
この本、
読んだ。今日も勉強させていただきましょう。
はい。
さあ、梶田さんのおすすめ本。
その前にですね、はいはいはい、オリオン座流星群見ました。
いや、私、すいません。そういう情緒のない男で。バタバタしてました。
今晩と明日の番組ピークです。
あ、そうですか。
昨日あたりから見れてるんです
か。あららまあ。
オリオン座流星群。
あ、そうですか。見た。
ええ
ー。ええって言ってる人は見たっていうことですか。
だいたい。
この後は見に行くの。あ、そうなんや。
だいたいオリオン座が10時か11時頃から南東の方に登ってきますから。そこに目がそこから出る形で飛ぶんですね。
なるほど、まあ、
地上からも見れるんですか。
もちろん、あらゆる方向に見えます。
へ
え、一応オリオン座から出るように見えるっていうだけでオリオン座流星群って言うんですけど、
別
に見えるのは別に全天空に見えるんですよ。
へえ、じゃあもう見上げればいいんですね。
あの放送があって外出て、はい、空見上げてたら見れる可能性あるんですか。
あります。なんか1時間に50個ぐらいとか言ってますから。
すごい。1時間に50個
すごいじゃないですか。1
分ちょっとで1個と。
あらま、
いやそれ見なきませんね。
うまく見てるからね。
はいはいはいはい、はい、いいこと聞きました。
いいこと聞きました、
ね、
この話の方が面白いんだけどな。
いやいやいやいや、何をおっしゃいます。
紀元前後頃に出たチリなの。2000年前にハレ彗星から。
あ、そうですか。ですから
2000間ずっと漂っていて、そこに地球がこうぶつかってるわけに今。
はいはい。
その1年に1回こう回っていくから。
なるほど。
太陽の周りを。その地球の中に突っ込んでる状態でいっぱい見るわけね。うん、
へぇー、いや、ロマンですね。
でその地球の大きさは1ミリぐらいらしいね。
へ
でもそれがすごいスピードでぶつかるから、はい、その周りがもうこうバッと光を出す感じになっていて。
なるほど。そのなんかメカニズムというかなんか不思議な。
たった1ミリのものが。
物自体はこうものすごいちっちゃい。
1ミリのものが。
でもちょうど聞いたところの話だけどね、これ。
へ
すごいなと思
って。すごいですね。
2000年間のだったの1ミリの地理に地球がぶつかって、それが見えてるってい
う。すごーい。
この、時空間の話はちょっと、もっとゆっくり聞きたいですね。
そうですね。
なんか、朝の3時、4時ぐらいまで見えますから。
だから
朝帰りの人の方がよう見えるって話も
ある。
だからその空を見上げて美しいって言ってる星はもう今この地上の時間にはもうないでしょ。
はい。
ね。
燃えてるんですもんね。もう
やっと届いて光ってるの星と燃えてるっていうことなんですから。
なんか不思議ですよね。
不思議ですよね。
そう思ってるとだが過去とかね現在とか未来と言ってること自体がちょっと
そうなんですよね。
そうなのかなっていうことも含めて、まあ、ね、本に入ると
か本題に入りました。はい、
なるほど。ということで今日はまあちょっとそのねお話も楽しみなんでございますけども、はい、何行きましょう。今日は
今日はね、はい、まあもう一度読む山川日本史というのでね、もう一度読む山川世界史という。
この、まあ、このスタジオの
再発見高校教科書っていう。
僕は、梶田さんはこの日本史、世界史、どちらがお好きだったんですか。
世界史のでしたね。
ああ。
どっちでした。
どっちか言うと。
私ですか。私はもう、まあ、ぶっちゃけた話、はい、日本史ですね。
おお、はい。なんでですか。
なんでですかって、日本のことだけ覚えてた。世界史っていろんな国のこと出てくるやん。
そう、日本史って言うんやけど、やっぱりちゃんと人類の誕生からがいたね、これ。
はい、ああ、すごいじゃん。
地球上に人類が現れたのは今から約500万年前の地質学っていう先進性の初め頃でとか言ってね。
カズさん、これもう一度読むっつぐらいですから、
ええ、
そのかつて私たちが習ってきた、まあ、世界史日本史の教科書のいろんなところが 抜粋されてるというか、
まあ、抜粋というかほとんどそのままなんです、まあ、全部なんですけど、はあはあ、一般読者のために書き改めたものって書いてますね、
はあ、私とかマッツン世代はこれでしたからね、教科書。
あ、そうなんだ。
もうこれ、はい、現物みたいなもんです。本当に
このもう一度読むが入ってるだけ、
はいはい、ちょっとパッケージは変わってますけれども
でもこれはやっぱり太字とかないから、
ね、ないですね。あとカラーでもないですね、白黒ですねこの本は。
うん、あ、そうかそうか、まあ、
一応口やからやけどね。
なるほど。
あ、でもなんかもうこの
ページ、これやっぱり読んでるとやっぱり学問はし、はい、ちょっと変わっ進歩してるというか、
はい、
っていうこともわかります、はいはいはい、我々のなって頃の語句が変わってた。
あ、なるほど。あ、そういうことがありますか。
はい、どんどん訂正とかね、改訂されていきますもんね、
うん、もうなんか大和朝廷って言わないらしいですよ。大和政権といって、大和は漢字じゃなくてカタカナで大和って。
なるほどなるほど。
そうね、私らの時漢字あったよね。
うん、漢字でした。
だからその頃の大和政権はね、そんな大和国、日本国をちゃんと全部統治してなかったので、まあ、大和にあった政権と、はい、今の奈良にな
るほど
というような表現に、
あ、
学問的にはなってるみたいな。
奈良だったり九州だったり、いろんな説が。
そうそう、
ありますよね。卑弥呼とかもいろいろありましたもん ね。
最近聖徳太子は、あの伝説の聖徳太子じゃないというね、みんな、はい、みんなが例えば3人の話をいっぺんに聞けるとか、いろんな伝説がもう覆されるような本も出てましたりね、しますけど。
でも聖徳太子っていうこと自体が、はい、死んでからの言い方やから。
そうですよね。
あ、そうなんですか。うん、
馬宿の王と言った方がいいとかね。
あ、はいはいはいはい、
この教科書
やったな。いやでもね、私マッチョン世代はもうこの教科書見たくないですからね、まだ
ちょっともう嫌ですね。
もう受験勉強とかテスト勉強思い返すんで、もう見たくないんですよ、もう。
だからね、しばらくはね、
カズさん、このこういうあの本が一般書物として、まあ、生み出されるという、まあ、これ現象としてはどういうことなんですかね。
どういうことだと思います。
いやー、まあ僕らはもう一回読んでみたいなという気持ちになってしまいますけど、
やっぱりこの現代のどういうか混沌というか、
あ、
その、まあ、やっぱ元を正せってどうなってきたのかっていうことに、結構ちょっとね、あのこの高校時代が離れてきた人間にとってはもう一回その学び直してみたいという、ね、欲求が今の日本にあるような、ないような、世界史として、世界史もね、なんでこうずっと戦争が一応続いていくようなことがあってるんだと。
あ、なるほどな。
いうようなことをもう一回振り返ってみるというかね。
で、僕らの時は、まあ、あの結果この教科書の終わりまで行くことはまずなかったじゃないですか。
そう。
で、その辺りで終わんのみたいな、その後から日本が実はいろんなことがあったっていうか、他国とのいろいろね、せめぎ合いとかいろんな経済問題とかが、そこから先やっていうのは、まあ、臨者政経でもないしみたいな、そういう日本の歴史どこに入る頃に終わるんだよね、楽器が。
そうなんですよ大正デモクラシーあたりでね、終わるんですよ、
うん、
はい。結局アジアのこととかがね、あんまり勉強しないまま終わっちゃうんですよね。
その辺ね、今立命館高校は明治から教え出すよね。
あ、その方がいいかもしれませんね。
それすごいアイディアやと思いますね、ほんまに。
一応現代史をピチやってから余った時間で戻ると。
多分こう小学校から教科書の最後まで行ったことないですよね。
ないですね。
これ一応ちゃんとあの麻生政権まで書いてますよ。
あ、そうなんや。麻生さんまで。
名前だけは出てますよ
名前だけ、
はい、これずっと福田麻生と混乱が続いたみたいな最後にな
ってます。あ、すごいじゃないですか。
すごい。
一応そこまで載ってます、
ね、あ、ちゃんと載ってるんですね。
読み応えありますよ。
だからあの僕も高校時代に、今の自分らがね、自分が高校生の時ですよ、今の時間を何年後にこう教科書に載るのかなみたいな思ってましたね。
あ、
まあ、昭和50年代ですけどね、僕が高校行ってた時っていうのは。で、今の現代のことはまあ違う教科、まあね、で載ってるの、まあ、教科として習ってるわけだけども、その日本史としてのページに今の僕らが高校の、例えばピンクレディがデビューしたとかね、まあ芸能界で言えばですよ、そんな時代にこう世の中がいろいろ動きもありますやん、それがそのお百姓さん一揆とか載ってるとか、そういうノリで教科書に載るとしたら何が事件があるやろなとか、そうそう、
今起こってくることがどの程度歴史的には事件なのかっていうことがね、現代に言
う
と分かんない。
今やったらマニフェストとかね、政権交代とか乗りそうですよね、後々ね。
そういういろんなこう楽しみ方が、
ね、なるほど、
別に全部読まなくてもあの気になるところ、
うん、ね、
私なんかやっぱりこう仏教がどう書いてあるのかとかいう、
あ、
そう、私もさっき見せていただいたんです、一番最初そこ見ました、ね、鎌倉時代を見てしまう
ちょっとこの表現は違うんじゃないとか、ね、そうですね、
最近あの英雄だ英雄だと思ってた人も、はい、いろんなこう歴史を覆す本とか読むと、うん、僕もちょっとあなるほどって思ったりですね、
はいはい、
もうあるじゃないのそういうのってね、だからまあこういうもう一回読み直してみたいなっていう気はしますわ、
うん、ちゃんとニュースの背景がわかる社会人のための教科書と書いてます、
すごい、
まあ、あのご興味があればぜひ読んでいただければと思います、はい、
じゃあちょっとマッツンこれ、
はい、山川出版社ね、
はい、
もう歴史といえば山川、
はい、
もう一度読む山川日本史、そして、もう一度読む山川世界史、
はい、
お値段の方は、1500円で税別ですね、
なるほど、
はい、
ぜひ、まあ、皆さん、
はい、今あの本屋に多分前に住んでますから、
はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、本日の2曲目いきます、
はい、ゲッツ&ジルベルトのジサフィナード、京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください、
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。今日の本のおすすめのお話でございましたが、あの梶田さん、はい、これあの例えば他の教科、例えば、まあ、出るか、出てるんですか、で、
いや出てない、
まあ、やっぱりこの読み物としてやっぱ歴史ものが ね、
そうですよね、まあ、読んでみたい気もします、
はい、あの僕ちょっと後輩ともう一回どっか大学教科とか言って去年のあたりから、なんか昔の教科書を出してきたりして、
え、そうなんですか、初耳ですねそれは、
いや、まあ、そう、ちょっと水面下でなんでやそんな大層なもん、もう一回ちょっと勉強し直すかなみたいな、話をしておるんですけども、
まあ、理科とかやったらだいぶ変わってるでしょうね、
でしょうね、だから今思いました、やっぱり今の本をやっぱ勉強すべきやなっていう、
そうですね、これから出ますからね、
そうですね、はい、さあさあ、そう、今なんか素晴らしいちょっと音楽が流れておりました
けど、心地よかったですね、
まあ、この脇をちょっといろいろ聞きたいと思いますけども、このボンズカフェの目玉コーナー時間がやってまいりました、まずはおたけびからいきます、よろしくお願いします、はい、それぞれの人生に学びあり、ということで本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております、ご紹介申し上げます、
はい、本日のゲストは三島亭五代目ご主人三島太郎さんにお越しいただきました、
ようこそ、
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
向井から来ていただきました。これ今、スタジオの、まあ、向井が三島亭さんで、
見えますね。
三島亭といえばもう、京都の人は皆来ております。
はい。
その、今のご主人、五代目ですか。
そうです。
ありがと
う
ございます。
はい。
しかもその、太郎さん、また覚えやすい名前でございまして、はい、五代目太郎さんは、
はい、
このラジオカフェでも番組を。
はい、
はい。
毎月第4月曜日
の
午後5時から15分間音楽とお話をお送り
されてる、なんかもうおしゃれな番組だそうでございまして、
ね、
先ほどの曲オープニングの
はい、はい、ボサノバですよね、
ボサノバを、
はい、私 の、 あの好きなボサノバの中でもこのジサフィナードという曲が、
なるほど、はい、このあの番組タローズカフェっていうのは別にその食通が聞く番組でもなく、
はい、あ、そうですね、
どうしても音楽好きの方が聞いてくださいみたいな
そうですね、あの音楽も流してますし、ちょっとまあ、はい、うん、その昔、はい、私があの家を住む決心をするまでにですね、
はい、
ちょっとあの旅へちょこちょこ行ってましたんでね、世界の、
ああそうですか、
で特にこのボサノバといえばブラジル、はい、ブラジルといえばサンバやボサノバとかありますけども、
はいはい、
あのそこで飛行、ブラジル飛行へね、
はい、
京都と、まあ、日本と家族を捨てて、
はい、
まだ決心する前ですんで
なるほどなるほど、
何か向こうで、
もうそれはもうちょっと放浪の旅なの、
そうなんですよね、
いいじゃないですか、若きチェ・ゲバラみたいなもんですね、
チェ・ゲバラ
ねえ、すごい、すごいねえ、しかし
タローズカフェ、
タローズカフェ、こんなおしゃれな音楽ですよ、 ね、ゴジラがナーブナーブナーブ
いいじゃないですか、誇り持ちましょうよ。
ナーブナーブ連発のオープニングですけど、こんなちょっとボサ。
タイトルはどういう意味ですか。タイトルはどういう意味ですか。
この曲はですね、はい、歌詞の内容を少し簡単に説明しますと、
はい、
実は自分は音痴なんだと、で好きな彼女がいるんだけども、はい、それでも認めてくれっていうようなね、
なるほどね、
下手だけども心はあるんだよっていうようなね、歌詞なんですよね。
いやロマンチック絵ですね、そんな言うてほしいですね。
ほんまやね。しかし今日お越しいただいたのは、はい、そのタローズカフェのお話も含め、まあその老舗中の老舗、
そうですね、
三島亭さんのこの歴史のお話とか、まあ美味しいすき焼きの食べ方三島さんのお肉を食べればもうどんなもの皆さんそれなりにね鍋奉行しますけど、まあこだわりの焼きなんですか、炊き方もあると思いますけどもね、はい、
これからちょうど今、10月でこれから寒くなっていくと、皆さんお鍋がね、
そうですよね、
非常に恋しいかと思いますので、はいはい、その中の一つにすき焼きを、
はい、
ぜひともお家で囲んで、
もういろんな、はい、炊き方でみんな言いますよね、あれ。
そうですね。
さっきなんか、砂糖、お砂糖、ザラメを引くとか。
私そこの場合は、はい、最初にお鍋を
温めて、
そしてその上に、お砂糖を、まだ具材入れる前に、お砂糖をさーっと引きまして、そこへお肉を引いて
、
そして、割り下、醤油やみりんの特製の割り下をこう、かけてやると。
なるほど。
焼く語源通りですね。すき焼きの焼くというのがやっぱり関西の方ですのでね、焼いた、すき焼きはまたエネルギー源にもなって、非常にまたちょっと体がね、弱ってきたかなっていう時にはぜひとも食べていただきたいですね。
そういうことでございます。
お腹減ってきましたね。もう話聞くだけで ね。
私はもう
暮れになるとね、正月準備で並ばれますよね。
そうですね。おかげさんでのお師匠さんおっしゃる通り、お昼はおせち料理をお正月食べて、夜は家族が集まって、はい、親戚家族が集まったらちょっとごちそうのすき焼きを、
な
んかそれが定着してるんですね京都は。
そうですね、
家庭ではうちはないんですけど
ぜひともお正さんにもたまにはお肉もお願いいたします。
いやいや食べてますよね
食べてますけど、はい、元日のやつに
食べないっていうぐらいなことですけども、まあそういうやっぱり老舗の重みといいますか、重責といいますか、
5代目
か5代目としては、
そうですね、10年前に父親がね、もうあれよあれよという半年ぐらいの間にちょっと亡くなっちゃって、
はいはい、ご病気、
そうですね、はい、8月ぐらいまで現役でバリバリ仕事してたのに、はい、急にちょっと具合悪くなって、はい、まあ、それまでも家族には少し隠してたわけなんみたいなんですけども、でも仕事はしてましたし、はい、であれよあれよという間に半年後に亡くなっちゃったんですよ、はい、
あらもう、もう
家族としては僕としてもまさかのまさかと。
その時三島さんおいくつ？
34です。
34？
はい、年バレますけども34で、あれよあれよと思った時に、
はい、
和尚さんの前で言うわけじゃないんですけど、はい、人生の儚さをまさかの父親の死が、
なるほど、
もう大ショックで、
うん、
それでいて自分は100人ほどは社員がいますので、
はいはい、
皆さんの生活もありますし、
そうですね、
ぐっとこうだいぶ来ましたね。
なるほど、
はい、
それも世界中旅してるぐらいないぞと。
そうですね、そのさらに3年前ぐらいですか、はい、父親が亡くなる3年前の30歳ぐらいの時には、はい、一度倒れてるんですね父親が。
ああそうですか。
でそれまでは、うんうん、4、5年ぐらいは放浪で一人旅でひょいひょいと、特にその音楽も好きだったんでブラジルへ行ったりですね、ジャマイカ行ったり、パリの方へ行ったり、いろいろと言ってたんですけど、30歳の時父親が倒れた時には、うん、目の前でそういった気を失いましたんでね、
はい、
その時はひげも生やして、
はい、
髪の毛もロングヘア、
ロン毛で、
なんや こいつはみたいな思われてたんですけど、その時にこれはいかんと、人からちょっとたまたまその時に人からそれは先祖が見せてくれたんじゃとかいう人もいたんですけども、
なるほど、
もう全てひげも髪の毛バーッと切って海外旅行も一切せずに、その頃からのそう分かった時、その時に 継がんならんとこう決意しました。でそれから3年後に亡くなっちゃったわけですよね。
なるほどね。
ちょっと 遅かったのか早かったのか。
でもまあ3年の間にこうまあちょっとお父様に、はい、先代さんにいろいろこう伝授していただくこととか、
そうですね、
やっぱまあ3年といえどもこう、ね、はい、受け止める期間がありましたから。
そうですね、
ね、
決意してからの伝授されたことで、お手伝い時代は14の高校1年ぐらいからですね、ちょっと一倍来いよと、
はいはい、
肉吟味の仕方教えてはもらえないんですけど、
あ、
まあ、連れて行かれたりというのはあったりね。
なるほど、肉の吟味の仕方っていうのがあるわけですね。
そうですね。
いや、わからないですね。
先ほどね、どんな食べたら美味しいかということですね、はいはい、やっぱり良い材料を、
やっぱり良い材料
ですね、食材のね、美味しいものを選んでいただいて、
はいはい、そういうことです
ね。でその調味加減、そして出来たての美味しい時に、
はい、
いい加減のといい頃合いにパッと美味しい熱いのを卵につけて、
はい、
お肉とお野菜もね、肉もたくさん売ってますけども、はい、僕はまあ料理の商売してて食べ物商売として、野菜もしっかり食べていただきたいと思います。
そうですね、
バランスよく、
このね、すき焼きはもうよう揉めますね。その焼き方っていうか、そのまずその今おっしゃる、みんなそれぞれどっかでこう聞いてきた、もしくは見てきた焼き方っていうか炊き方っていうかは知るじゃないですか。でグツグツいくのがええにゃみたいな、ちょっとお酒入れなあかんにゃとかいうやつとかですね、こう端でこうちょっと揺さぶったりしたあかんねんとかいう人もいますね。もうずっとそのままグツグツグツグツと行くのがいいと、
はい、
僕もその派なんですけど。
そうです。でもお家になさる場合は
いろいろな
すき焼きの好きなように食べていただきたいと。
それがね、ちょっとカチンとくることあるわけですよ。
そうです。
その俺が正しいやったり、ものすごく正しいやったりのことを押し通す、このね、持論を展開させるパターンが一番多いのすき焼きですよね。
いやー。
往生しますね。
いや、それまた嬉しい、お悩み。私のことっては、
いや、ほんまに。どこどこの店はこういうやり方してあったからっていうパターンですか、う
ん、ありますもん ね家によってね、
う
ん、
でも今おっしゃるいい素材のものはやっぱりもう本当にもうどんな食べ方してもこれは抜群だということですよね。
そうですね、
なるほどね。
京都で初めてのすき焼きじゃないですか。
そうですね、明治6年創業。
明治6年ですよ、
はい、やっとこさ130年ちょっとです。やっとこさですよ、京都では。
いやいや、海田さん明治6年の時何したんですか、はい、ね、
どこにいたんでしょうね。
もうなんかもう生まれたような気がするんですけど。
牛やったかもしれない。
もう
食べられてたかもしれない。
うまい。もう海賊のお肉やったら食べます。
あそこで思い出しましたけど、はい、牛を扱ってるんで、どっちかと人間に近い、ね、うん、生き物っていう面
は、まあ、そうですね。
それ本当に最近特に思いますけど、本当感謝して食べなあかんなとは思いますね。ましてやかじたお正月を食べられません、ね、私も。
私はいただきます。
どういう会
話。ほんまですね。
いやしかし、
はい、
まあ、いろんな子はやっぱ著名人の方からもこの歴史の中でいろんな方は三島邸でね、お膳を囲まれたと思いますけども、うん、まあ、そういうこの三島邸のこう伝記じゃないけど、まあ、一つの歴史的なことのエピソードとか何かあるんですか。
そうですね、
はい、
つい、まあ、ついこの間っていうか、はあ、川端康成先生がもう、はい、いらっしゃったりしましたね。京都に来るときはもちろんグルメ通で非常に、はい、お口も、ね、
お下
も超えておられるわけなんですけども、
はい、
ウッドコの古い中井さんも、
うん、
先生来られると、その古い一番ベテランの中井さんがついてですね、先生のお荷物があったんで、すき焼き食べて、いつものように焼いてあげて、すき焼きを食べていただいて、で、やっぱりお宿までね、ちょっとお荷物運んでいってあげたりして、で、非常に、厳しい感じの方なんですけど、
はい、
非常に優しい方だっていうようなお話もね、
昔、
父親から聞きましたね。
もう一つの歴史の1ページになりますね、これ。
本当です ね,
ね。
川端康成っても私の中で歴史上の人ですけどね。
いや、まあね。
完璧に。
その梶田さんが三島亭さんでお食事された日にはもうこれ、まあ、50年後ぐらいには、
梶田新書さんがお越しになられて、
優しい微笑みでって。 ね、
ありがとうございます。
そういう中井さんが今30代ぐらいの人がね、はい、80ぐらいの時に私の若い時にね
昔このラジオカフェのなんかミーティングをそこね、
はい、
していただきました。
そうです。
格安で多分。
はい、
ああ、そうなんですか。してくださいよ。
やりたいです。やりたいです。
私は言いません。ラジオカフェの偉い理事さんとかお役の方々だけ、私は喋るだけ喋るだけ。
あ、ですよね。
いやいや、
今日仲良くなっといても
よろしくお願いします。
その後あのパーティー、の会の後に私自然体で入らせていただきましてラジオカフェさんのメンバーに。
そうだと社長の、
はい、
やっぱお友達とかまたこれは幸せですよね。
いやーよくね、あの学校自分の子に、
はい、
あの友達割引ないかとかですね。
ああまあそこはね、まあ
もうその気持ちだけは
まあね、あれですけど、はい、けどまあなんかねちょっと遊びに行った時にちょっと太郎ちゃんなんてお母様がね、まあ小さい時ですよ、
はい、
ちょっと食べて帰ってもらいなさいなんつってあったんちゃいますか。
ありましたね。
ね、
たぶん。間にありましたね。
私、こんな男ですけど、家庭教師ってたことあるんですよ。お肉屋さんに。お肉屋さんと娘さんと息子さんの、
はい、
大学時代。で、毎週肉をいただきまして、あの、もうそれが楽しみで、絶対休まへんという。今週は、すき焼き肉かなみたいな。
時給よりも嬉しい。
その子は合格は
したらしました。
よかったですね。
おかげさまで。
ああ、それなら。
はい、成績も一応上がりまして。はい。同時に私がブクブク、ブクブク、その太っていくわけで。ね、美味しいお肉で。まあまあ、それはさておき。やっぱ、ちょっと今日はね、あの、はい、その、タローズカフェされてるぐらいでございます。この番組をね、ラジオの番組。で、今日は、やっぱその、リクエスト曲も、やっぱり、社長、うん、自ら、いい曲を持っていただいております。
はい、
まあね、しかも、なんかエピソード付き。
そうですね。
これちょっと、今日、次、今日、あの、曲を紹介させていただくんですけども。
はい。はい、実はそのブラジル逃避行行く前にまたまたハプニングがありまして、
はは、うん、はいはい、
社会学校出て社会人で東京行った時ちょっと怪我をしたしましてね、
はいはいはい、
膝の怪我で手術までして3年ぐらいリハビリ生活で、社会人でもないし学生でもその何とも言えん気持ちの状態になって
る、中ぐらいの時ですね、
はい、
はい、
でその頃にですね、いろいろとリハビリ病院とか針の治療行ったりしてる途中に時間がありましたのでね、あの映画があの好きになりまして、いろんな映画をその時に見まして、それこそ外国のフランス映画、イタリア映画、アメリカから日本、
はい、
その中で、ボンペスター共和国というですね、そんなメジャーではないんですけども、映画がありまして、はい、その中の主題曲になった曲なんです。これはある小さな共和国で、
はい、
強くお金のあるものは下に支えて立って、はい、その上にはまた子供たちが順番にこう塔のようにね、あの人間ピラミッドというんですかね、
はいはいはい、
いうようなその支え合 う、共和国、コミュニティという感じ の、 その映画なんですけども、
ストーリーが、
はい
はい、
その、主題曲、
すごいところにハマりましたねこれまた、
はい、
ちょっと楽しみでございます、はい、じゃあお送りいたします。
ハウンドドッグの Your Song。 本日のゲストは三島亭五代目ご主人、三島太郎さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、お便りいただいております。
はい、サッチンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都土産には三島亭の牛肉しぐれ煮を買って帰ります。京都、駅ビル内ですけど、喜ばれていますよ、と。
ありがとうございます。
しぐれ煮。
いつも聞いていただいている方なんですけど、
あ、
京都にお越しになると必ず買って帰られるそうでございます。
ご飯のお供に、あの、しぐれ煮をぜひして、非常に嬉しいございます。
いや、しかしね、まあ人生にはいろんなことがございますけれども、まあ、五代目社長とりましては、やっぱりその海外経験、まあその放浪っていろんな、まあ好きなことさせてもらったかもしれませんけど、まあやっぱそれも経験として、今のいろんな自分のこう、まあお仕事の面、まあいろんな人間関係の面でお役に、はい、立ってはるんちゃいますか。
そうですね。
ね、
あのブラジルなんか、あの、まあ、音楽で好きで行ったんですけど、うん、
はい、
非常に貧しくて、不老者がもう道に倒れてて、
はい、
服なんかも1年も2年もそのままの短パン、うん、T シャツで倒れてる方たくさんいて、
はい、
外へ行って 日本のその豊かさと安全、
はい、
こんなに、まあ、税金やら物は高いかもしれませんけども、いやいや、まあ、十分に払う価値があんのかなとも。
なるほどね。
素晴らしい、いい国やなと、ね、他の外国から見たらもうすごくいいところにもら
って、途上国を訪問して日本に帰ってくると、はい、まあ、本当にあの不思議な国食が揃ってるんだと思いますよね。
その通りです ね、
はい、自給率低いのに、
はい、
必ず食べるものがね、今、まあ、戦後は特にもうどんどん良くなって、
はい、
もうさっき梶田さんがもう十分だって言ってましたけどね、もう本当ありすぎるぐらい日本は不思議な国じゃないですか。
そうなんですね。
思われます、やっぱそう感じはありました。
もう絶対的にもうそう思います、
ね、
商売しててお金儲けはしてるわけなんですけど、あんまり欲を出しすぎるとか、そこで先ほど会社やってる意味合いとかもですね、
はいはい、
ちょっと考えるとこあってですね、
なるほど、
まあ、実は6年ほど前に1回ちょっと髄膜炎が倒れましてですね、死にかけましてね、次で記憶がなくなってた、そしてその次でアウトやったというような、実は6年前に、
6年前言いますと38ぐらい、
はい、そうですね、その時もまた実は徐々にこう、うん、治ってきて 90% 治ってるわけなんですけど、
はい、
この6年かけて、うん、でまあたまに気候と一緒にね、ですね、はい、気候の変わり目には気候のあれが体に出るんですよね。で、まあ、でもほとんど、まあ、大丈夫なんですけども、うんうん、でいろいろと、まあ、やっぱりなんで会社やらないんだ、なんで生きてるんかというようなことをやっぱりこうぶち当たりましてね、
はいはいはい、
京都に生まれた意味、日本に生まれた意味ですね、海外も行ってたりしてですね、うん、いう意味でこの家に生まれたと、お店の三島店に生まれたという、うん、はい、もうやっぱりそれで意味があるんかなと、
な
自分で選んできたんかいなと、
あ
の世からですね、
はい、
生まれて、
はい、
で一度まあそんな6年前にね危なかったこともあってですね、うん、でやっぱり会社としても、
はい、
金儲けのやっぱりいやらしくて虚しいですんで、
あ
第一義としてはやっぱり、うん、その食を扱ってますんで、うーん、牛の命もいただいてて非常に感謝もしなくちゃいけないし、うん、はい、牛は、穀物を食べてます、で穀物はどうやって育つか、
はい、
で穀物はやっぱり大地があって、
はい、
太陽があって雨があって、うん、その地区全部 その環境っていうか自然ですね、
はい、
こういったものが全部つながってる、うん、みたいっていうことはなんとなく感じました、
ね、
はいはい、
なるほど、
やっぱりその辺も全てやっぱ感謝して、
うん、
であと商売っていうのは健康のためですね、牛の命をもらって僕たち その健康とか命に流れてるので、
はいはい、
やっぱりその辺で、まあ、商売といえども喜んでいただいて、すき焼きやお肉食べて、
うん、
人間の、まあ、人のためになったり、鍋で囲んでいただいて、
はい、
カップルもしくは家族、
はい、
またお友達が非常にこう、
うん、
輪がね、人の輪がこう和んで結びがね、
なるほど、
こうしっかりとつないでいくような役目になれたらなと、うん、理想ですけども、思っております。
ねえ、すき焼きは好きな人と食べるからすき焼きって言うんやでって誰かが言うてましたもんね。
あ、言
う
てた。どのゾーンに入ってきたんやけど今のやっぱ5代目社長はやっぱり44歳は若いけど、
そうですね、
やっぱりこれはお父様が、まあ、そしてね10年前にちょっとまあお若い、まあ、早くにお亡くなったのも、これはまあ修行生ということの使命をいただいたと、
そうですね、そう思いますね、
それがやっぱりこう時間が無駄せずに自分でも培ってこられたから、これもそのままもうやめやったらね、
はい、
100人の従業員さんも、まあ、これも大変やし、
うん、
歴史伝統ももう壊れていきますけど、それを背負わなあかん時のこのまあプレッシャーも大変なもんやだと思いますけど、
いやもうぶち当たっていくしかないと、
そうですよね、
ブラジルに一人でぶち当たってきたみたいに、うん、土地でですね、
はい、
その看板というか背負いながら自分で飛び込むしかないってい
うか、ね、これ135年、
はい、
ね、これまだ200年300年と
続いていくんですもんね。
そう、続いていっていただきたいですし、
うん、
でまあ我々もそしてまたこうしてねお次流れができますことによって、 まあよろしくお願いします。
なんかこうやらしさを感じるのは何なんでしょうね。
いやそしてまた言い伝えて、美味しいのはやっぱいい素材を使っておられるのと、その心、うん、社長を引き継いでこられて4代目さん3代目さん、ずっと魚のところをずっと引き継いでいかなと、こういうことですよね。
そうですね。
ね、はい、鍋で和んでくださいって言われてるのにね、はい、鍋で喧嘩してありませんね。
本当ですよ。もう炊きたらで揉めんじゃん。まだ早いと思うじゃん。まだ早いねんとか言う。
平和平和平和ですよ。
まあそれも平和やね。そんなことぐらいでね。ね、
いやいや本当にお忙しいとこ今日はありがとうございました。またタローズカフェ皆さんぜひ月曜日、
はい、はい、第4月曜日午後5時に
ね、
は
い。これまた全然また違うこう
一面が ね。
また社長のお話が聞けると思いますので、はい。
で最後もなんかおこだわりの曲が、
そうなんです。ここの最後ちょっとお送りします。
これはですね、はい、梶田和尚さんとせっかくということで、はあ、あえてですね、
はい、
題名はクライスというんですけども、はい、キーということですけども、はい、常時ですね、躍進する、革新する、進化するにしても、危機感を持ってですね、はい、この世の中もそうでしょうけども、うん、良い方角へね、言っていただきたいということで、あえてこの曲を選びました。
はい、ありがとうございます。じゃあお送りいたします。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ということで本日のゲストはと言いますと、ちょっとそこを言ってください。
はい。はい、本日のゲストは三島亭五代目ご主人三島太郎さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。ということでこの太郎さんのリクエスト曲。
はい。ジャコパストリアスのクライシス。
さてさて。
はい。
この梶田さん、はい、この曲いいじゃないですか、はい、ね、うん、これでもお好きですもんね、はい、さあさあ梶田さん、今日はまいちゃんが久しぶりに
久しぶり
久しぶりでございますので、やっぱマイマイクエスチョン、これもう歴史のこうある番組で、はい、もう今や
そうなんです、
はいはい、
はい、
どうぞ、
まいちゃんのマイマイクエスチョン。
さてさて今日は何でございますか。
はい、まあ、クエスチョンというよりかはですね、私介護士になって1年半年ぐらい経ったんですけれども、
はい、
まあ、世間一般ではね、こうニュースで介護の仕事は重労働、低賃金って言ってね、大変なところばっかりクローズアップされてしまってるんですよね、まあ、確かに、まあ、大変なところは大変なんですけれども、はいはい、でもやりがいが本当にいっぱいあるんですよ。
ああ、なるほど。
ですからそういうところもね、うん、ぜひぜひ、皆さんに知ってほしいなって思って、
あれなドキュメンタリーとかで見てますと、まあシフトが大ね、その、うん、
不規則な勤務でね、不規則
だし、で、まあ呼び出しもね、各部屋からあったりするし、まあそれは見た感じはこれはその賃金できついなって思ってる人多いでしょうね、
うん、まあもちろん政治とかに対してね、うん、賃金のアップとか制度とかよくしてもらったりとか、はいはい、そういうことはもちろんしていただいてほしいんですけれども、まあでも介護士になってよかったなって思うことなんですけど、101歳のね、
はい、
女性のおばあちゃんの利用者さんがおられて、
はい、
でその方ね、私がおトイレの介助をさせていただいたんですけれども、うん、
はいはい、排泄介助、
そうです、
はい、
その時に笑顔で若いもんに迷惑ばっかりかけてごめんなー言うて、うん、すごい満面の笑みで笑ったはってね、
はいはい、
何言うてるんですかって言ってもギャッハッハッと笑ってたんですよ、
はい、
ならね、その10分後に急変して亡くならはったんですね、うん、私親戚でも人の亡くなる姿っていうのを見たことがなくって、もう衝撃的な映像で、
そらそうやな、
悲しみも悲しみですし、乗り越えられへんのちゃうかなってほんまに思ったんですよ、う
ん、さっきまで喋ってはったからね、
そうそうそうそう、はい、なんですけどちょっと落ち着いて考えた時に、うんうん、101歳っていう長い人生のね、うん、赤の他人のですよ、
はいはい、
の最後の笑顔と、うんうん、言葉を聞けたっていうのってすごい仕事やなって、
うん、あ、それはもうあんたんですよ、
思ったんですよね、
大変なことですよ、その時に出会うということ
ね、うん、そうで、なんかちょっと皆さんに伝わるかわからないんですけど、うん、排泄解除、おトイレの解除させてもらえた、うん、私が最後にさせてもらえたっていうのがすごい嬉しかってね、うん、なんかね、あ、私させてもらってよかったな、選んでくれはったんちゃうかなって、
いいこと言いましたね今、選んでくれはったんちゃうかな、そう、なんで私やねんと思ってる人もいるよ、
いやいやいやいや、
ひょっとしたらわからんよ、いやいやいや、けどまあ大方が舞ちゃん的に考えはるのか な、
うん、
ね、私が最後、ね、まあ、選んで選んでくれはったみたいな、
はい、
やっぱ仕事のやりがいありますもんね、そしたら。
うん、だからどんなに辛いことがあっても、うん、そういう笑顔とか言葉だけでね、すごい頑張れたりするんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
やしね、そういうやりがいとかもね、せっかくこういう私も機会をいただいているので、うん、皆さんにお伝えしていければいいなって、日々思ってます。
なるほど。
はい。
もうただただ引き継いばかりじゃないと。うん、ね。カジさん、どうですか、これ。
ね、素晴らしい、このお気持ちやけど。はい、やっぱりまたね、家庭とかご家族が出てくると。やっぱり今、国に ね、要求してるようなことも必要になってくるんだと思いますけどね。
はい、
昔、まあ、ちょっと前なんかはね、本当にこう、もうそういうホームにお任せしておくことが、なんちゅう親不孝やとか言われたんやけど、うん、今はそういう設備が良くなって、うん、まあ、家の人もまめに通っていただけるような、いろんな システムも良くなって、私もちょっと研修行かせてもらったりして、うん、まあ、ちょっとしているので、まあ、よくなってきてますからね。
そうです。
はい、看護師さんのお話、なかなか舞ちゃんの成長を見るような、またいいお話でございます。
素晴らしい。
素晴らしい。ということで、あっという間の1時間。
はい、京都三条ボンズカフェ。この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
そして来週は最終火曜日ということで、
はい、
ね、
ボンズカフェライブですね、
はい、なんとマジックでございます。そうですね、楽しみでございます。
お
お、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
松村でした。
岡舞でした。
民主党にもよく言っておきましょう。新章でした。